改めましておはようございます。先週先ほどの写真でもありましたけれども、素晴らしいバプテスマの時感謝いたします。これまであまり渡辺陸斗君のことをご存じなかったという方もきっと先週のバプテスマ式を見られて、あ、こういう方なんだっていうことをきっと知っていただけたのではないかなと思います。彼のまっすぐな信仰を見て、そして励ましを受けました、感動しましたっていう方、陸斗君のところに来られていて、本当に感謝だなと思わされていました。先週もお話ししましたけれども、彼とバプテスマの学びをしていたのは、彼は栃木に住んでいたのでオンラインで学びをしていました。私がですね、学びをしている中で、彼と学びをしている中で彼にイエス様っていう言葉が出てくるたびにですね、もう彼はニコニコ笑顔になるんですね。イエス様って、本当に陸斗君はイエス様のことが大好きなんだなっていつも思わされていました。また先週のバプテスマの式の時にはですね、私が陸斗君に質問をして、そして彼が答えるというやり方を取らせていただきました。きっと彼はですね、バプテスマ式が始まったらもうずっと泣いてるんじゃないかなって私は思って事前に練習していたんですけれども、バプテスマ式の始まる前にですね、私の後ろにいた陸斗君からもうグスグスグスってもう感極まっている、予想通りだなと思いながら微笑ましく思っていました。イエス様もですね、今日皆さんに聞いてみたい、聞きたいということがあります。イエス様は十字架からよみがえられた後、ガリラヤ湖のほとりでペテロに尋ねられましたね。あなたは私を愛しますかって。皆さんいかがでしょうか。イエス様、あなたに聞きたいんです。それはあなたがこれまでどんな奉仕をしてきたとか、どれほどすごいことを成してきたとか、またどんな罪を犯してしまったとか、そういうことじゃなくて、本当にシンプルに純粋に、あなた私を愛してますか、そのことをイエス様は聞きたいんです。私たちはどうでしょうか。陸斗君がにっこり笑顔で大好きです、愛しますって言ったように答えることができるでしょうか。もしかしたらペテロのように自分の罪深さからですね、いや、こんな私なんて愛してるって言っていいのかなって、そういう迷いがあるかもしれません。しかし私たちは今日神様からもう一度素直な心をいただいて、神様、あなたを愛します、愛する者に変えさせてくださいって祈りつつ、そして今日共にそんな愛する主の言葉に耳を傾けてまいりましょう。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。あなたが私たち一人一人の名を呼び、今日このところに呼び集め、そしてあなたは私を愛するかと一人一人に尋ねておられます。私たちはどうでしょうか。今日心の内を見たとき、あなたに探られたとき、あなたに素直に愛しているということができない、そんな私たちの心がないでしょうか。主、あなたがどうか今日初めに私たち一人一人の心を探ってくださり、今抱えている重荷があるのでしたら、どうかその荷をあなたの前で下ろすことができますように導いてください。そしてどうか愛する主よ、あなたの言葉を私たちが今日素直に心に留めることができますように導いてください。私たちの心をあなたの喜びのもとへと作り変えてください。これからの時を期待し、お委ねし、愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回の先月のメッセージでは、あなたの誇りは何ですか、誇りというものについてお話しさせていただきました。その結論はですね、イエス・キリストだけが私の誇りですって そういうお話をさせていただきました。私たちは本当に様々なものを誇ってしまうものですね。私はこの前メッセージの後、あ、こういうこともあったなって思い出したことがありました。それは私が会社員の時代にですね、周りの人たちが忙しさというものを誇っていたなということを思い出しました。周りの人たちはですね、私はやることがたくさんだ、会議をして資料を作ってあれしてこれして、ああ今日も残業だ、忙しい忙しいって、私はすごく不思議だったんです。なんで周りの人たちはこんなに忙しいのになぜか嬉しそうなんだろうって、このように忙しさを誇る、忙しいということをなぜか嬉しそうにしている、きっとこれは日本人にしか理解できないんじゃないかなって思わされたんです。でもそれはきっと裏返すと、自分がいかに会社に必要とされているか、社会に必要とされているか、私のいるべき場所があるっていうことを表したい、そういうことなんじゃないかなとも思います。私たちはそのように様々なものを誇りにしてしまうものですね、生きがいにしてしまうものですね。まあイエス・キリストだけが誇りであるということを話しながら、まあ少し恐縮なんですけれども、私の娘がですね、今卓球部に、中学生で卓球部に所属しているんですけれども、今度卓球のその県大会にですね、福島県の大会に出場することになったんです。すごいですねって、まあ、昼ってそんな卓球上手だったんですかって聞かれると、ちょっと娘もいるのでちょっと答えづらいんですけれども、まあ、そんなうまい方ではなかったんですね。じゃあなんでそんな娘が県大会に行けるようになったかというと、娘が出場した地区の大会はですね、3人ずつのグループに分かれて戦っていたそうです。そして3人ずつのグループに分かれて一番になった人が県大会に行くことができるという、そういう仕組みだったそうです。そして地区の大会の当日ですね、午前中の早いうちに娘からメールが来たんです。終わったって。私たちはですね、両親はそのメールを見て、あ、もう察してですね、あ、お疲れ様って声をかけたのでした。しかし大会から帰ってきた娘はなぜか嬉しそうにニコニコしながらですね、私県大会に行けるよって言っていたんです。もう最初はちょっと意味がわからなくてですね、その後よくよく聞いてみたら、娘は3人のグループで何位だったかというと、まあ、やっぱりというとちょっと失礼ですけれども、まあ、3番目だったそうですね。3位だったそうです。ですけれども、大会の最後に事務局からちょっと呼び出しがかかったそうです。まあ、来なさいということで言われてですね、娘は、あ、なんか悪いことしたかな、何かファールかなって呼び出されて行ったら、その3人グループになっていた1番目と2番目の子が県大会を棄権しましたって。だからあなた県大会に出れますよっていう話だったそうですね。もう娘はその話を聞いてですね、やったって、私出ますと言って、そんな流れになったそうです。娘は、あ、まあ、何度も言うと失礼ですけれども、別に強かったわけではないですけれども、一方的にですね、もう選ばれたんです。一方的に選ばれて県大会に行けるようになった。私はそのことを通してですね、ああ、神様の選びってそのようなものだなって思わされていました。私たちがたとえ何かに優れているからあなた選ばれた、そういうことじゃなくて、神様が私たち一人一人をただただ選んでくださった。私たちは選ばれた自分自身をですね、どうだってこう誇るんじゃなくて、選ばれたことをただただ感謝して受け取ることが大切ですね。そして娘はですね、選ばれたからにはって、もうそこから今も一生懸命練習しているんです。教会の方にも教えていただいて、一生懸命練習しています。選ばれたからにはふさわしいものになりたいって願うんです。これも選ばれた私たちのあるべき姿だなと思わされます。さて、今日の聖書箇所から私たちが覚えること、それは伝道の主権、伝道の主権、それは神様にあるのだということです。正先生もよくお話しくださいますね。伝道の働きの主権、それは神様にあるんだ。 神様が私たちを用いて働きをなさせてくださるということです。今日はそのことをパウロの働きを通して3つの視点から共に覚えてまいりましょう。はじめにアウトラインを次に送っていただきますと、アウトラインの1つ目、それはパウロの決心ということです。私たちはパウロのこの決心、決意を見て、私たちの決意も新たにしていきたいと思います。そして二つ目、弱さがあるからということです。伝道において私たちの弱さ、それすらも神様用いてくださるのだということを確認しましょう。そして三つ目、御霊の力です。伝道の働きは決して私たちの力ではありません。主によってなされるということを改めて私たち覚えてまいりましょう。それでは今日の御言葉、ご一緒に開いてまいりましょう。第一コリントの2章に入りました。一節をご一緒にお読みしましょう。3、はい。兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。一節ではまずパウロがこのコリントの町を訪れた時どうだったかということを思い出して語られています。それはパウロが3回の宣教旅行を行った際、2回目の時に初めてこのコリントの町を訪れました。パウロはこのコリントの町を訪れた時にですね、ここに書かれているように優れた言葉や知恵を用いませんでした。そのように神の奥義を伝えることはありませんでしたとパウロは語っています。ここで神の奥義と出てきますけれども、奥義というのは、どういうことかと言いますと、それは以前隠されていたものがいよいよ明らかになるという意味の言葉ですね。奥義、奥義という言い方をすると、なんとか流奥義とかってなんか言いますけれども、奥義というのは隠されていて最後に出されるものですね。そのようにそれまでは隠されていたものがいよいよ明らかになった、それはイエス・キリストの十字架によって神様のその壮大なご計画がいよいよ明らかになったということです。パウロはその福音についてコリントの人々に語る際、福音に何か手を加えてですね、語ることはありませんでした。何か福音に味付けをして感動的なものにしよう、もっと情熱的にしようって、そういうことはしなかったんです。そういうテクニックというものを彼は捨て去ったんです。牧師もですね、悔い改めなければいけないのは、つい話を盛りすぎるとか大げさにしてしまうということはありますけれども、パウロはイエス・キリストの十字架を語る際にですね、何か大げさにしようとか、ちょっと話盛ろうとか、そういうこと一切考えなかった。これのみでいくんだ、一切の脚色をしませんでした。なんでパウロはそのように優れた言葉や知恵を用いないと、そういうふうにしたのでしょうか。その理由が次の2節に記されています。2節をご一緒にお読みしましょう。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。パウロの宣教にとって優れた言葉や知恵というものは必要ありませんでした。何の飾り付けもいらなかったんです。なぜならパウロは決心していたんですね。それはイエス・キリスト、それだけでもう十分だということです。そしてそれはどのようなイエス・キリストの姿でしょうか。奇跡を行われたイエス様の姿ではありません。素晴らしいお言葉、その一つ一つを語られたイエス様の姿ではありません。それらも大切ですけれども、十字架につけられたイエス・キリスト、十字架につけられたキリスト、これに私は専念するんだ、これで十分だとパウロは告白していたのです。それは十字架こそ福音の中心であるからです。 イエス・キリストの十字架、それだけで十分だ。私たちも今日そのことを決心し告白してまいりましょう。これで足りないことは一つもありません。私たちが十字架について語るとき、何かこう大げさに見せようとかですね、何かいい例え話がないかなと探す必要はありません。何か感動的な味付けをしようとか一つも必要がありません。なぜなら十字架に全てが含まれているからですね。十字架を語ればいいんです。大切なことは、私たちがイエス・キリストの十字架、これ一本で大丈夫だって決心しきれているか、そのことが問われています。私たちは伝道において何を伝えるんでしょうか。イエス様は数多くの奇跡なさったんですよ、水をブドウ酒に変えたんですよ、病人を癒したんですよ、さまざまなことをイエス様なさいました。それは素晴らしい一つ一つのことがあります。しかし私たちはパウロのように十字架につけられたキリスト、そのことに焦点を定めていきたいのです。この世の価値観では、十字架で処刑された人をですね、神であり救い主だ告白するのは愚かに見えることでしょう。私も昨日子ども集会でお話しさせていただいたとき、紙芝居のイラストでですね、十字架のイラストを前に出したとき、初めて子ども集会に参加した子どもはもうびっくりしていたんですね。いやーっていう顔をしていました。初めてなら確かにそうだよなとも思いました。しかしそれでもパウロはこの一点に、十字架につけられたキリスト、そのことに注目したんです。パウロの決意を他の箇所からもご一緒に確認しましょう。引用箇所、ピリピ3章の7節、ピリピ人への手紙3章の7節、このところご一緒にお読みしましょう。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。ここで初めに書いてあります、自分にとって得であったこのようなすべてのものとあります。これはパウロの生い立ちであったり、これまでしてきた経験のことを指しています。これらすべてのこと、それとイエス・キリストを比較したとき、比較するまでもない、それらは一切が損だとパウロは思ったんです。私たちはいかがでしょうか。私たちの生い立ち、これまでの経験、仕事で成してきたこと、友人関係築いてきたこと、それもなかなかいいんじゃないか、それも捨てきれないって、イエス・キリスト以外のものを握りしめている。そのようなことが私たちのうちにないでしょうか。私たちもこのパウロの決心に倣って、キリストの十字架、この一つに定めて、この信仰に生きるんだと、この信仰を持ってまいりましょう。この世の人々に対して、あなたが何に決心しているのか、何を握りしめているのか、何により頼んでいるのか、それが一番の証です。それは見ていてわかります。そしてパウロはこの覚悟に至る中で、実は大変なところを通ってきていました。そのことが3節に記されています。3節、ご一緒にお読みしましょう。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。パウロがこのコリントの町に来るまでの歩み、それは以前もお話しさせていただきました。もう一度今日確認させていただきますと、パウロがこのコリントを最初に訪れた時、彼は失意の中にありました。落ち込んでいたんです。それまでピリピとかですね、テサロニケという町々に行って伝道してきたパウロですけれども、そこで伝道するたびに、あ、身が与えられた、救われる人が起こされてきた、ああ嬉しい、 喜びだとなってきた、そういうところで必ず反対者が出てきたわけです。しかもそれは自分と同じユダヤ人が、おパウロ何を言っているんだと、十字架にかかったあの者が救い主であるわけないだろう、神を冒涜するなと、同じユダヤ人たちがですね、パウロに襲いかかってきたわけです。そしてパウロはそのところを追われてやってきました。そしてコリントに来る直前はですね、アテネという町に行きました。アテネという町は皆さん、まあ今もあるのでご存知だと思いますけれども、かつてはですね、ギリシャの文化とか芸術とかの中心であった場所。本当に知恵ある人々が集まっていた、そういう場所です。ギリシャのアテネの人々はですね、もう高いレベルの知識とか知恵を常に求めていた。何か今日も新しいことないかな、新しい知恵どこかにないかな、それ聞いてみたい、そういうことばかりして暮らしていた、そういう人々でした。そういう中でパウロはアテネに行った時、初めですね、アテネの人たちが好きそうな、好みそうな知恵ある言葉、知恵を用いて彼は宣教を始めたんです。しかしその結果はどうだったでしょうか。アテネの人々は、あ、その話はまた聞くことにしよう、復活それは聞いてられない、去って行ってしまいました。それらのことがあったので、もうパウロはコリントに来た時、弱く恐れおののいていました。それに加えですね、このコリントという町がどういう町だったか、それは大きな大都市でしたけれども、商業的には栄えていましたけれども、道徳的にはもう乱れていました。堕落している、そういう地でありました。アテネで傷つきやってきたパウロが、この地で私に何ができるだろうか、私が福音を伝えることができるだろうか、この使命を全うすることができるだろうか、パウロは不安で恐れていました。私たちが聖書を読む中でパウロと聞くと、パウロ先生と言われて素晴らしい伝道者というイメージがあると思います。しかしパウロもやはり私たちと同じ人間だということです。弱さを覚えていた、恐れていた、不安で恐れおののいていたということです。しかし一方で、この恐れというものは必要な恐れでもありました。逆にですね、私こそこの働きにふさわしいんだって、コリントの人々全員を私は救いに導いてやるんだって、そういう自信満々な人を主は用いられないということです。パウロは弱く恐れおののいていた。だからこそ主はそのようなパウロを用いられて、そして事実このコリントに教会が生まれていきました。それはコリントに住んでいた人々はそれまでは考えられないようなことだったでしょう。そしてそのような宣教の実を結んだのはパウロの力によるものではなかったんだ。パウロは正直にですね、告白しています。今日の最後の箇所、4節と5節、4節と5節をご一緒に続けて2節お読みしましょう。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのです。パウロの宣教、それは彼が素晴らしい人物だったからそのように実を結んだのかということではありません。パウロはこのようには告白していません。パウロには弱さがありました。しかしその弱さをパウロがちゃんと理解していたから、弱さから目を背けないでちゃんと自分の弱さと向き合っていたから、彼は神様に用いられたんです。パウロが弱いからこそ主の力強さが表されました。パウロの宣教、それは聖霊なる神の力によるものでした。パウロがもしですね、どうでしょう、優れた言葉や知恵を用いてですね、そういうことばっかり語って宣教をしていたならどうだったでしょうか。きっと パウロ素晴らしいな、パウロの言葉ってなんて知恵にあふれていて素晴らしいんだろうか、パウロパウロパウロ、パウロの素晴らしさが前面に押し出されてしまったでしょう。パウロの功績になってしまったことでしょう。またそのようなですね、自分の知恵ばかりに頼っているのであれば、私たちが何か言葉に頼って伝道しようとするのであれば、きっとさらに優れた知恵を持った学者とかですね、そういうすごい人が出てきたときに、反対者が現れたときに、きっと言いまかされてしまうのではないでしょうか。伝道というのはですね、相手を言いまかしたりですね、論破したりすることが目的ではありません。伝道というのは口がうまいとか下手とかそういうことには関わってこないわけです。たとえ人からは愚かに見えても、自分はこれを信じている、これを決心しているんだということを素直に伝えることです。それが伝道ですね。先週も伝道セミナーがあって、参加された皆さん、私参加することできなかったので、参加された皆さんどうだったかなって、ぜひ感想を聞かせていただきたいなと思います。きっと素晴らしい学びの時だったんじゃないでしょうか。そのように学ばれること、本当に素晴らしいことだと思います。まあ、私は参加できなかったんですけれども、きっとティム先生がその参加された皆さんにお伝えしたかったこと、それはですね、伝道の極意とかですね、伝道のマル秘テクニックとかですね、これをすれば絶対求道者はコロッと信じるんだとか、そういうテクニックを伝えたわけではなかったはずです。なぜなら伝道というのは私たちの力ではない、神の力によってなされるからです。私は昔、もうだいぶ昔ですけれども、クリスチャンの方がですね、私はこれまで何人の人を救いに導いてきましたっていうのを聞いたことがありました。そしてその方がですね、私に聞いて来られたんですね。あなたは何人救いに導いて来られましたかって。若い時の私はそう言われて答えることができなかったんです。だってその時一人も思い浮かばなかったんです。私に通して誰か救われた、私が救いに導いたって数えることができなかった。それは私その時ですね、すごく恥ずかしいことだって思ったんです。しかし今になって考えてみると、人が人を救いに導くのではありません。あくまでも伝道の主権は神様ですね。聖霊なる神の力が働いて、その方が導かれていくわけです。私たちはあくまでも用いられているだけです。ですから私たちがいかにうまい話し方を磨き上げたりですね、感動的にとか情熱的に何か脚色するような、そういうことを私たちは一生懸命考えなくていいんです。そこに主が働かなければ救いが起きません。私たちが願うこと、それはただ私たち主を用いてくださいと願うことです。私には弱さがあるんです。その弱さを主は用いてくださるんです。さあ、今日のまとめに入っていきましょう。パウロはこの宣教という働きを自分の力によって成していこう、これまでしてきた生い立ち経験を生かして宣教しようとはしませんでした。この宣教という働きを彼は十字架の力、福音にもすべてそれに委ねて、これで行くんだと、もう全部の力をそこに投げ出しました。これ一本でやっていくんだって、それがたとえ愚かに見えたとしても、私はこれだと決心しました。これがパウロの決心です。そしてパウロが自分の弱さに向き合いました。それを認めたからこそ、パウロの宣教の働きが豊かに実を結んでいきました。パウロが自分の力によって働かなかったからこそ、あ、この結果は間違いなく神様からのものだってパウロはそのように信じることができました。私たちはどうでしょうか。私たちの中でこれまでですね、私あの人救いに導いた、この人救いに導いた、それは私のおかげだったよなって、そういうことがないでしょうか。私たちは自分の弱さを認めつつ、 神様が私たちを用いてくださるのだということを覚えてまいりましょう。伝道、それは神の力によってなされます。私たちはそのことを覚え、キリストの十字架、それ一本で行くのだ、焦点を定めてまいりましょう。黙祷の時をもってまいります。ピアノを弾いていただきながら御言葉を振り返る時をもってまいりましょう。私たちは今日この御言葉から伝道の働き、それが神の力によってなされるということを共に見てまいりました。パウロは一つのことを決心しました。十字架につけられたキリスト、私はこれで行くのだと、これを信じ、これを伝えるのだと決心しました。私たちはいかがでしょうか。イエス・キリストの十字架のほかに、私たちが握りしめ誇りとしているものはないでしょうか。またイエス・キリストの十字架、それを現代に人々に伝えてもなかなか伝わらないんじゃないだろうか。その恐れによって何か付け加えたり、何か十字架が足りないんじゃないか。そのように私たちのうちで恐れ不安に思う心がないでしょうか。私たちは告白しましょう。イエス・キリストの十字架、それだけで私たちは十分です。それ以外に私たちの知恵力によって何も付け加えることができません。神様、十字架を感謝しますと覚えてまいりましょう。決心してまいりましょう。また私たちは今日自分の内に隠していた弱さと向き合いましょう。また自分が強いと思っていた部分があるのであれば、それは本当に強さであったのか、もう一度向き合いましょう。それは主の前に誇れるべきことなのか、それはもしかしたら弱さじゃなかったのか。私たちが自分の弱さと向き合いましょう。十字架を誇りとすることができなかった自分の弱さ、自分の傲慢さ、神を愛することができず、人を愛することができず、気づけば自分中心になってしまう。自分自分、常に自分が主語になる、そのような自分中心の歩みを私たちはしてこなかったでしょうか。私たちはそのような自分の弱さと向き合いつつ、悔い改めてまいりましょう。私たちには弱さがあります、欠けがあります。うまく言葉が話せないかもしれません。しかし私たちが低いからこそ、私たちが弱いからこそ、主は高く、主は強いお方であることを覚えましょう。私たちが足りなかったからこそ、主は満たしてくださったと、主は素晴らしいと告白できる、そのようなものに私たちは変えられていきましょう。伝道の働きは私たちではない、主の力によってなされるのだ。そのことを今日共に告白してまいりましょう。共に祈る時を持ってまいりましょう。合わせてご一緒に、今日の礼拝で覚えた兄弟姉妹のために覚えてお祈りしましょう。 高橋守兄弟の癒しのため、生ため兄弟の癒しのため、続けて覚えてまいりましょう。リハビリしておられる方々、自宅で療養しておられる方々、施設に入居しておられる方々、お一人一人覚えてお祈りしましょう。まだ世界各地の覚えて、ミャンマーの地震で被災された方々、戦火の中にある人々のために、この教会のさまざまな働きを覚えて、また今日のメッセージを通し、御言葉を通し探られた一つ一つのこと、私たちが今日決心しますとそのように告白できるのであれば、今日祈りの中でご一緒に決心し告白してまいりましょう。それではピアノを大きく弾いていただきます。ご一緒に、声に出して祈れる方は声に出して、ご一緒に祈りの時を持ってまいりましょう。祈りましょう。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。あなたが今日も一人一人にその心に御言葉を語りくださったことを覚え感謝いたします。私たちは今日、主よ、伝道の働き、宣教の働きが私たちの力によってではなく、主の力によってなされるのだと改めて告白いたします。私たちではなく、主よ、どうかあなただけが崇められ、あなたの御力が豊かに表されますように、よろしくお願いいたします。主よ、あなたがそのような中でこのような弱い私たちを用いてくださること、あなたの御業に心から感謝いたします。私たちがこれからも身を低くし、あなたに尊く用いていただく、そのようなものとなっていくことができますよう導いてください。今声を合わせ、心を合わせお祈りしたお一人一人の兄弟姉妹、愛する神の家族を続けて主が覚えてください。感謝します。愛するイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。